では、イザヤ書の33章からですね、33、34、35章までを、今日お読みします。これでクライマックスです。皆さんよくついてきました。ようやく前半部分ですね、になります。今日でクライマックスになりますけれども、早速ですね、読んでみたいと思いますが、ああ、自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじり、自分は裏切られなかったのに人を裏切るあなたは、あなたが踏みにじることを終えるとき、あなたは踏みにじられ、あなたが裏切りをやめるとき、あなたは裏切られる。ああ、これ災いという意味で使ってますけれども、アッシリアに対しての言葉になります。アッシリアが数々の国々を征服し、踏みにじっていったところを主は語っておられます。しかし彼らが踏みにじることを終えたときに、やめたときに、踏みにじられる、裏切られるということを言ってるんですね。で、これはとっても大事な原則です。高ぶった者たちがこの定めの中にいるんですね。自分が貶められることを恐れるので、他の人を貶めていくわけなんです。わかりますよね。こう何か会社の中でも何でもいいですけれども、自分が貶められることを恐れているので他の人を貶めていく。これ政治の世界でもみんなそうですけれども、そのようにしてこの恐れを持っているんですけど、それをやめるときに自分が貶められるわけなんですね。この運命の中にいるわけなんです。だから箴言に、高慢は破滅に先立つということなんですね。故に信仰を持っている者たちはこのような祈りを捧げればいいというのがこの2節以降ですね。主よ、憐れんでください。私たちはあなたを待ち望みます。朝ごとに私たちの腕となり、苦難の時の私たちの救いとなってください。騒ぎの声に国々の民は逃げ、あなたが立ち上がると国は散らされます。あなた方の分取り物は、油虫が物を集めるように集められ、イナゴの群れが飛びつくように飛びつかれると。今、エルサレムに取り囲まれて、主を待ち望んでいなさいという勧めになっているんですね。もう、今朝も話しましたが、取り囲まれている中で、けれども、この今踏みにじっているものは踏みにじられるんだよと。彼らは踏みにじられる。でもやはり朝起きてみると変わらず包囲されている状態があるわけですね。ですから苦しみの中で朝ごとに腕となって救いとなってくださいと、このようにして祈っているわけなんですね。で、主が立ち上がってくださったら、主が復讐してくださる、救ってくださる、そういうふうに立ち上がってくだされば、軍隊が散らされて残った分取り物を漁るようにして、漁ることができるようにしてくださるというこの、希望を持ってですね、この日々を待っていたわけなんです。そして見よ、彼らの、あ、ごめんなさい、どこからだっけ、主は意図高き方で、5節ですね、高いところに住み、シオンを公正と正義で満たされる。あなたの時代は固く立つ。知恵と知識とが救いの富である。主を恐れることがその財宝である。素晴らしい約束ですね。この一つ一つが大事ですね。主は意図高きところにおられるんだ、これ覚えておいてください。なぜかというと、私たちは、この自分の持っている問題、またこれはもう到底太刀打ちできないという大きな壁、そういうものを見るときに神様を忘れてしまいがちです、けれどもそれよりも高いところに神はおられて、そして全てを支配しておられる、掌握しておられるということです。次に、シオンを公正と正義で 満たされる。このシオンというのは今ヒゼキヤとかエルサレムの住民が主を待ち望んでいる、そのまさにその場所ですね、待ち望んでいるその場所の中でにこの神の公正と正義が満たされるんだ。つまり私たちが主を待ち望んでいるところにこの神様の正義と公正が来てくれるんだ、満ちてくれるんだということですね。そして救いについて、神の救いについての知識と知恵が与えられます。私たちがキリストの血によって罪から救われたということが言葉ではなくて生活の中で待ち望んでいる中で十分にその喜びと救いの喜びがですね、満ち渡っていくということなんですね。でそれを可能にするのは次ですね、主を恐れることなんだ。主を恐れるというのは何かというと自分の理解に頼らないと言い換えてもいいでしょうね。心を尽くして何ですか、主により頼みなさい、自分の悟りに頼ってはならないと箴言で書いてますね。で、全ての道に主を認めなさい、そうすれば主はまっすぐに道をしてくださると、その主を恐れる、それでも今わからないけれども主を私は選び取っていく、信じていきます。でこのことによってこの救いが来るんですよということであります。7節、見よ、彼らの勇士は巷で叫び、平和の使者たちは激しく泣く、王子は荒れ果て、道行く者は途絶え、契約は破られ、町々は捨てられ、人は顧みられない、国は藻に服ししおれ、レバノンは恥ずかしめを受けてしなび、シャロンは荒れ地のようになり、バシャンもカルメルも葉を振り落とす。今アッシリアによって倒されていくユダの人たちの様子が書かれていました。勇士が叫ぶ、つまり負けてってしまっている。平和の使者というのはですね、このアッシリアに懐柔しようとしたことがありました。このエルサレムからの金銀を取り出してですね、そしてアッシリアに貢ぎをやったんですけども、全然役に立たなかった。和平交渉が全く役に立たない。王子が荒れ果てるとありますが、町が捨てられる。この王子というのは、この国際幹線道路ですね、この大きな他の国まで通じている道路、これも荒れ果てていて、で契約ですね、このどんどんどんどんこの約束したものが踏みにじられて、まあ言っているわけなんですよ。このような状態で国が藻に伏しております。でここにあるこのレバノン、シャロン、バシャン、カルメルというのは、このこれをこの地名を聞いたら、聞いている人たちはすぐに、あ、とっても豊かなところ、また農作物ができるところ、牧畜ができるところというふうに考えます。レバノンは杉の木で有名です。そしてシャロンというのは、ちょうどね、地図が分かる方は、カルメル山とテルアビブの間にある平原ですね。そこで今も柑橘類が取れますけれども、そこもしおれてしまう。そしてバシャンというのは、ゴラン高原ですね、そこは牧畜で有名です。そしてカルメルはカルメル山です。ですね。そのようなところが全部荒れ果ててしまう。アッシリアがやってくることによって荒れ果ててしまいます。で、このようになっていても10節に希望があるんですよ。今私は立ち上がると主は仰せられる。今私は自分を高め、今崇められるようにしよう。彼、あなた方は枯れ草をはらみ、藁を生む。あなた方の息はあなた方を食い尽くす火だ。国々の民は焼かれて石灰となり、刈り取られて火をつけられる茨となると。主が立ち上がる、アクションを起こされる、行動に出られる時があるんです。救ってくださるんです。で、普段はですね、主は、普段はっていうかな、この他のイザヤ書の箇所を見ますと、主は隠されたところにおられる神って書いてある。隠れされたところ、それ何かというと、信じている者には明らかにされているんだけれども、信じてない人には隠されている、目に見えないようにされているっていうことですね。 聖霊によって神の奥義が、この信じる者には与えられても、その信じてない者には分からないという。で、今どういう状態かというと、こういう状態なんです。イエス様が神の右の座についておられる、座っておられるんですね。けれども神がアクションを起こされる時がやってきます。そして私たちの霊的生活でも、神様が未信者でも不信者に対してもはっきり分かる形で、このご自分をお見せになる時が来るんですね。だから今はイエス様座ってらっしゃいますが、立ち上がる時が出てきます。その立ち上がる時というのは、つまり裁かれる時です。このはっきりと目に見える形で、誰もがもう認めざるを得ない形で、イエスが主であると、神であるということを示す時が来るんだということなんですね。で、それが燃える火によって、このアッシリアが火を使ってどんどんどんどん破壊していったけども、今度は逆に彼らのその自分のやったことが自分たちに降りかかってくるという形で、起こるわけです。で、13節です。遠くの者よ、私のしたことを聞け。近くの者よ、私の力を知れ。罪人たちはシオンではななき、神を敬わない者は恐怖に取りつかれる。私たちのうち誰が焼き尽くす火で耐えられよう。私たちのうち誰が常しえに燃える炉に耐えられようと。はい、遠くの者よと言ってます。また近くの者よと言ってますけれども、神はここで今言いましたように、すべての人にこのこれからすることが明らかになるようにしておられるわけです。出エジプト記の時もそうでした。この航海を、この分けられた航海を渡ってですね、そしてエジプト軍を、精鋭部隊を水の中に沈ませるということは、すべての人に私こそが神であることを知らせるためだったと。それ事実、ラハブのところ、イスラエルが約束の地を渡ってこれからエリコを、に攻め入ろうとする前に、偵察に行った時にですね、ラハブがかくまったんですね。で、その時ラハブが言ったのは、もうカナンの王たちはみんな恐れているって言ってます、この住民は。なぜかって言ったら、エジプトで神がなさったことを、このエジプト人になさったことを聞いてるからとですね。で、このことを、このようなことを私はするよと。で、近くにいるものは目の前で見ることができるわけですよ。ちょうど花火上がるとさ、ほら、すごいじゃん、墨田区に住んでる人はドーンっつって、上の方からこう下の方からこう上を見るって感じになるじゃないですか。で、なんかすぐ近くのビルのところだったら多分振動まで聞こえてくると思うんですよね。で、遠くの人はところ見ることができますよね。こうどこからでもっていう感じで、すごい遠いところからでも。ということで、近くのものは力を知りなさいとこう言ってて、で、確かに知った人たちがこの罪人と神を敬わない、これ英語だとヒポクリットって書いてありまして、偽善者たちはとで書いてあります。この神を敬わないというのは、つまり形ではイスラエル、エルサレムシオンにいて、で、神様のを敬っているようなグループの中にいるように見えながら、内実は全然違うという人たちが、この焼き尽くす火に耐えられようかと、誰が常しえに燃える炉に耐えられようと言っているわけです。しかし耐えられる人たち、というのはこの15節以降ですね、清められると午前中にお話しました。正義を行う者、まっすぐに語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を取らない者、耳を閉じて血なむがさいことを聞かない者、目を閉じて悪いことを見ない者、このような人は高いところに住み、その砦は岩の上の要害である。彼のパンは与えられ、その水は確保される、このようになりたいですよね。正義を行う者に、しかしなかなかなれない。信仰によって生きれば正しいとみなされるわけです。で、その中で生きていくときに清められてですね、このようになっていく方向に行くわけです。まずまっすぐに語る、つまり偽りを言わないということです。偽りがない、真実を語っていく、ということであります。そして、利得とか賄賂が出てきますけれども、これはね、計算しないということです。計算した動きを、見せない。で、この悪から遠ざかるんですね。この血なまぐさいこととか、耳を閉じて、この、なんだっけ、目を閉じて悪いことを見ないとか、 悪から遠ざかる。そして、最後に、このようなことがしている人は高いところに住むというのは、これはだからつまりいろんなことが起こっても、自分は安心して守られているよと、また必要も満たされていくよっていう、ぜひこれを個人的にね受け取ってください。何をもって私は安定した生活ができるのかな、何をもって必要が満たされるのかな。このいろんなことが起こっている大変な時期、何が起こっているかわからないような時代にあって、私たちはぶれないでいることができる、守られていくことができる。でここですね、書いてあるところです。そして17節ですね、あなたの目は麗しい王を見、遠く広がった国を見る。あなたの心は恐ろしかったことどもを思い起こす。数えた者はどこへ行ったのか、測った者はどこへ行ったのか、櫓を数えた者はどこへ行ったか。あなたはもう横柄な民を見ない。その民の言葉は分かりにくく、その舌はどもって訳が分からないと。ここはですね、終わりの日の幻なんですね。もうすでに私たちは32章の中で、見よ、一人の王が正義によって治め、首長たちは公義によって司るという、イザヤがまた残された者たちが見ている幻がありました。そして今はもうもっとしっかりと見て、麗しい王だと、遠く広がった国、これが神の国であります。心の清い者は幸いです、その人は神を見るのですとイエス様が言われましたが、このようにして火による試みを受けるが、しかしそれによってむしろ精錬される者たちが与えられている信仰には、神の国がこうやって王なるイエス様と神の国を見ることができる目を与えてくださるんですね。そしてそこには横柄な民がいないんですよ。アッシリアがいないんですよ。アッシリアのような存在がない、そういう高ぶっている、この人を貶めていく、そして人を荒廃させていく、裏切っていく、でそういうものが誰一人としていない。でここには口が、この何だっけ、言葉がわからないっていう言葉に言ってますよね。以前ね、エフライムに対してね、あなた方への印はこうだって言ってね、このわからない言葉で私は語りかけようって言って、このアシリアによって捉えられていく、捉え移されていくっていう言葉って、そういう者たちはいなくなるよと、ね、いうふうにこの言っているわけなんですね。そして20節です。私たちの祝祭の都、シオンを見よ。あなたの目は安らかな住まい、取り払われることのない天幕、エルサレムを見る。その鉄の杭は常しえに抜かれず、その綱は一つも切られない。この麗しい王を見た後に、今度はシオンに目をこの止めていくわけですけれども、祝祭の都とあります。主を褒めたたえて主を祝福する祭りが行われてるんですね。嬉しいじゃないですか、ね、私たちね、この人数少ない中で礼拝守ってますけれども、ぜひですね、この前もセレブレーションでね、ちょっとね、多い人数でね、それだけでもすごかったでしょう。賛美をね、マイケル・W・スミスさんとか他の人もそうですけども、賛美をしていて、あと なんか千人単位なんですかね、クワイアね、もっとでしょ、すごかったでしょ。それだけじゃないんですよ。もう世界中の人たちが集まって、あらゆる民族、あらゆる国語、あらゆる国の人たちが集まって、主を王として賛美し、褒めたたえ、捧げ物をし、使えるんですね。そういう祭りが行われるところなんだよと。そして今度は安らかだよってこう言ってるんですね。安らか、引き抜かれないということをはっきりさせるために、杭が常しえに抜かれず、綱は一つも切られない。これは天幕、分かります、テントの話ですよね。イスラエルは今でもベドウィンの人たち、農牧民がいるんですけども、遊牧民で、間違った、農牧民じゃない、遊牧民がいるんですが、このやっぱりテント張って生きてるんですよね、移動していく。でも 常しえに抜かれない。彼らは抜かれていく、引き抜かれていく歴史をたどっていました。バビロンによってエルサレムから引き抜かれました。またローマによって引き抜かれました。しかし二度ともう引き抜かれない。皆さんに当てはめてください。自分の救いはこのエルサレムにつながっていて、そのエルサレムでの救いというのは引き抜かれないんだ、確かなものなんだ、ここに今向かってるんだ、ということであります。そしてしかもそこには威厳のある主が私たちと共におられる。そこには多くの川があり、広々とした川がある。そして牢をこぐ船もそこを通わず、大船もそこを通らない。今川が流れている。でこれ具体的にはエゼキエル書にその水源がなんと神殿の中から出ているってことが書いてあります。神殿の中から出ていて、どんどんこの遠くに行くと水かさが増していって、でエルサレムの中に行くときにはいろいろところ多くの川になって、そこから地中海に分かれ、また、視界の方に下って流れていくと書いてあるんですね。でここはまさにこの王国を考えてください。そこに王がおられる、威厳のある主がイエス様が共におられて、そして水はあってもそこをね、人間のこの中商いをするような、そういう大船とかそういうものはその威厳のゆえに一切通らせないという状態ですよ。王様だと分かりますよね。なんかその日常のことをやらせないじゃないですか。そこを王様通るって、王様がおられる、王座があるところですよ。そこにはこの船は通らせないと。だから私たちが主の前に出ていくことができるっていう時に、何か人の何かやってることって邪魔にされると嫌じゃないですか。ただこの方がおられるんだですよ、ね、このことだけですよね。不思議なことに、これは千年王国ですね。これ地上の神の国ですけども、最後の審判の後に新しい天と新しい地ができてて、天からのエルサレムがあって、そこにもやはりこの身を実らせる命の木があって、やはりこの神のところから生ける水が流れているんですね。これは文字通り起こるんですけれども、今霊的にイエス様が与えてくださっています。私たちが主を王として崇め賛美しているときに、聖霊の泉が私たちから流れて、そしてその水を私たちが飲んでいくことができるわけなんですね。まことに主は私たちを裁く方、主は私たちの立法者、主は私たちの王、この方が私たちを救われる。もうこれはね、本当に私たちが救ってくださる方というのは神のみなんだということを強く言っているんですね。3つの役職を言ってます。裁く、立法、王です。ですね。裁くというのはいわゆる司法です、裁判所です。そして立法者というのは今の国会です、議会です。そして王というのは行政です、都庁ですよ、あるいはどこだろう、あの霞が関ですよ。どんなことをやっても、どんなに努力しても、私たちはね、為政者のために祈るべきですね。本当に祈っていくべきです、指導者のために。なぜかって言ったら、祈れと神様が命じられてるから。しかし不完全です、不完全です。彼らに期待すれば期待をかけるほど裏切られていくということがこの歴史でありますが、この方こそが裁判所の裁判官であって、この方こそが国会における議もう決定権を持っておられる元首であって、でこの方こそが霞が関で行政をされる方ですよ。そしてあなたの炎、綱は溶け、帆柱のもといは結びつけることはできず、帆は張ることもできない。その時おびただしい分取り物や獲物は分け取られ、足内さえも獲物をかすめ奪う。そこに住む者は誰も私は病気だと言わず、そこに住む者の民の罪は許されると。主が与えてくださるのは、ここでは分取るということです。分取るというのは何かというと、征服する、このアッシリアのような、このアッシリアが倒れてですね、死体の山ができたところにたくさんの分取り物ができたわけですよ。 ですね。つまり言い換えると敵のものが神のものになるということなんです。敵のものが神のものになるということなんです。これを言い換えると、霊的に言い換えると、神を愛する者たち、すなわち神のご計画に従って召された者のためには何ですか。神は全てのことを働かせて益としてくださるという、この真理です。このことを私たちは知っています。だからいろんな悪いこと、悪ということ、そして神に反逆している、反抗している、汚れているという、そういうふうにされているもので、全てそういうものはごっそり神の国においては神のために用いられるようになるんだということなんですね。なんかあんまり分かんないかな。アメリカ行くとね、カルバリーチャペルのキャンプ場じゃなくて、なんていうのかな、カンファレンスっていうか、そこに聖書学校があったりいろいろするんですよ。ミュリエッタっていうところがあるんですね。朝もご説明したですね。でそこをね、敷地にしたんですけども、使ってるんですけども、その買い取る前に、そこ温泉が出るんですね。ミュリエッタホットスプリングって言って温泉が出るんですね。でそこはニューエイジの人たちが使ってたところなんですね。ニューエイジっていうのはね、木やなんだかいろいろ、いわゆる東洋神秘ですよ、アメリカの人たちがね。そしてなんで温泉が出るところかっていうとね、そこは地上から湧き出てくる、地下から湧き出てくるわけじゃないですか。地球に近いところって、こうやってね。でそういうところってバーもあった、お酒 の, そのやってるところもあったんですね。でそこを神様を褒めたたえ、神様に会って休むところに、変えてこの使ってるわけなんですよね。今は例えで話しました。世界的に、宇宙的に、この全てのものを神様はご自分の名のゆえに集めてくださるということを今行っておられるんです。でこれをね、どうか信仰を持って受け入れるんです。いろんな悪いことが起こります。いろんな嫌なことが起こります。不条理なことが起こります。しかし全てのことを神は働かせてご自分の目的のために使ってくださるんですですね。そしてそこでは病気、病気というのはこの罪が許されると、病気というのはこのね、いつもこの一対で語られるんですよ。イエス様が、イザヤ書の53章で病の人であったって書いてある。その傷で、そして罪を許したって書いてます。つまり病と罪がこの、一緒に語られて、ですから罪の許しが与えられ、そして病が癒されるっていうのもこのヤコブの手紙の中に書いてあります。これ必ずしもその今病気の人が罪を犯してるとか、そういう話じゃないんですね。そのアダムが罪を犯して、そこから死が入っていったんですけど、その死に入る過程の中でこう病が与えられている、傷が与えられているわけなんです。そして聖霊に触れられるときに、私たちはその単純になんかこの病気が治るとかっていうよりも、そのイエス様に出会うときに癒しを受ける、その罪から来る傷、心の中の傷とか、そういうものも癒しを受ける、その癒しが肉体にまで影響を与えるっていう感じですね。で、まもなく聖餐に預かりますけれども、やはりこの聖餐に預かるときにも癒しが与えられていたっていうことが、第一コリントの10章かなにその示唆されているところがあるんですね。これが神の国では完全に行われます。病気だというものはいなく、そして住む民の罪は許されると。では34章です。国々を近づいて聞け、諸国の民を耳を傾けよ、地とそれに満ちるもの、世界とそこから這い出たすべてのものよ、聞け、主がすべての国に向かって怒り、すべての軍勢に向かって憤り、彼らを聖絶し、彼らが虐殺されるままにされたからだ。彼らの殺された者は投げやられ、その死体は悪臭を放ち、山々はその血によって溶ける。天の晩鐘は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる。その晩鐘は枯れ落ちる。ブドウの木から葉が枯れ落ちるように、イチジクの木から葉が枯れ落ちるように。主が先ほど見てアッシリアをシオンの前で、エルサレムの前で打ち滅ぼされ、 るわけですね。でそれと似たようなことを世界的な規模で行われるのが終わりの日なんですね。すべての国と書いてあります。黙示録の16章を見ますと、世界から王たちがイスラエルに集まり、メギドと呼ばれる丘に集結することが書かれています。ハルマゲドンと書かれてますが、それの意味はメギドの丘という意味です。そこに集結し、そして反キリストが率いるその諸国の軍隊が神の民、ユダヤ人の残りの民を滅ぼそうとして戦っていくんですね。そして残りの民はボツラというところに行きます。今のヨルダンのペトラであろうと思われるところですけれども、そこで天から主がやってきて、その軍隊と戦われて、そして戦っているところが、戦いの場所がエルサレムに移っていくと。そしてエルサレムもその攻め入られるんですけれども、主が速やかに来られて国々を瞬く間に滅ぼして、主ご自身がオリーブ山に立たれると。ちょっとね、地図に書いて説明しなければいけないようなところなんですけれども、大体これがハルマゲドンの戦いのシナリオであります。大体ですね。他にも細かいことあるんですけども、でその一連の出来事がこの全ての軍勢に向かって憤り、彼らを誠実する、虐殺するっていう言葉です。虐殺するんですね、神様が。ひどいなって思うかもしれませんけれども、ここで知らなければいけないのは、これは神の領域なんだっていうことなんです。いいですか。虐殺する神様なんてひどいとかって思わないでください。そうではなくて、現実に虐殺が今行われてるんですよ。歴史上でずっと行われて、私たちの近くでも行われて、この歴史で私たち、この日本でさえも日本軍が虐殺を行って、今でも現在進行形でいろんなところで行われているんですよね。この現実に対して神様は全部清算してくださるということが終わりの日なんです。人間が神に歯向かっているその戦いの心を全部終わらせるために、神が戦ってくださるというのがハルマゲドンの意味になるんです。だからこういうふうに考えてください。私たちの心の中で起こっている戦いの心、神に歯向かって、そしてこの人を貶めたい、さっきアッシリアがそうでしたよね、この人を裏切ってって貶めてってって、でそういうことを神はその敵意を十字架に置いてくださったイエス様の、そして神様に和解を与えられますけれども、それにも従わないで、悔い改めないで、その戦いの思いを持って、それが世界的なレベルで目に見える形で起こるんだということなんです。それがハルマゲドンの意味です。そして神様がそれを、すべてを清算される、そして神の国を建てられるということですね。そしてここに遺体が積み上がる様子が書かれています。でこれは、この黙示録の19章には、猛禽類が死体をついばむ神の大宴会とまで書いてあるんですね。そして天に万象が朽ち果てると書いてますけれども、それを朽ち果てた後で何もなくなるんじゃなくて、この新しい秩序がエデンの園のような、この神様がこの地上を刷新する、新しく塗り替えられるわけなんです。そして5節です。天では私の剣に血が染み込んでいる、見よ、これがエドムの上に下り、私が聖絶すると定めた民の上に下るからだ。主の剣は血で満ち、脂肪で超えている、子羊やヤギの血と、お羊の肝臓、腎臓かな、どちら、腎臓、腎臓の脂肪で超えている、主がボツラで生贄をほふり、エドムの地で大虐殺をされるからだ。野牛は、彼らと共に、お牛はアラムナと共に倒れる。彼らの地に血が染み込み、その地は、土は脂肪で超える。それは主の復讐の日であり、シオンの訴えのために、あだを返す土地で、都市であると。すごいこうグラフィックな、話ですけれども、先ほど話しましたボツラというところに、この御箇所を読むと、この残りの民が集まってかくまわれると、イスラエルがあるとね、でボツラっていうのはこの視界の下のところですね、 だから、イスラエルの南南東ですね、そこです。で、イスラエルの南の方、から行くのかな、どっちか分かんないですけども、そっちの方に行って、そしてそこに主が来られるわけですけれども、仇を返す時なんだって、でほくられていくんだ。でエドムというこの言葉が出てきました。このエドムの国です。これもとても大事なんですね。エサウの子孫がエドムです。エサウとヤコブの話を思い出してください。長子の権利を騙して取られたものだから、エサウがヤコブを恨みました。でその恨む思いがなんとその子孫にも皆広がってって、そして何か断ればその憎しみと仕返しとそういうことをしたいという、そういう歴史を彼らは通っていきました。ユダが弱くなると必ずエドムが出てくる。そしてエレミア書を見ると、またはオバデヤ書でもいいですけれども、このバビロンによってエルサレムが滅ぼされた時に、本当はエドムは助けなければいけなかった、同盟を結んだら助けなければいけなかったのに、全然助けない様子が書いてあります。で俺たちがここを自分たちで取ることができるという、こういう許さない心なんですね。ここが問題にされてます。エゼキエル書にも書いてある、このエドムというと、そのいつまでも悪意を持って、いつまでも恨んで、いつまでもこういう感じです。平和を求めないんですよ。でそれに対して神が復讐してくださる、仇を取ってくださる。だから私たちの生活の中でも、その許さない、復讐するっていうのはすごいたくさんあって、自分の心の中でも試される。しかし主が復讐してくださり、自分で裁くとどうなりますか。イエスも何て言われました。裁かれるんですよ。裁いてはいけない、裁かれないためなんですよ。ですね。でエドムの川はピッチに、その土は硫黄に変わり、その土は燃えるピッチになる。それは夜も昼も消えず、いつまでもその煙は立ち上る。そこは夜々にわたって廃墟となり、誰ももうそこを通るものはない。ペリカンとハリネズミがそこを我が物とし、ミミズクとカラスがそこに住む。エドムが、次も読もうかな、ごめんなさい。主はその上に虚空の計り縄を張り、虚無の重りを、下げられると、エドムが今永遠の廃墟になっている姿が書いてあります。火と硫黄で、ピッチっていうのはその燃える材、なんか燃焼材ですね。でそれがこの燃えていて、いつまでもそれが消えないで煙が立っているという状態であります。そして他の箇所では、私たちはもうすでにバビロンが永遠の廃墟となるところも見ていましたですね。そしてこれは千年王国、この神の地上の国においてエドムの地と、そしてバビロンの地だけは、不思議なことにそこだけはこういう廃墟と化しているわけなんです。そして新天新地、その後で千年の後に新天新地がありますけれども、そこにおいてもやはり火と硫黄の、この池が第二の死であると書いてあって、並列してそこで描かれているわけなんですね。何を今言いたいかと言いますと、ちょっと難しい話しましたけれども、何を言いたいかと言いますと、全ての人が救われるわけじゃないよということをお話しした。こういう教えがあります。万人救済論とかっていう教えなんですけどね。難しい言葉使いましたが、別に今の言葉忘れていいです。全ての人が、全てのものが究極的には救われるという考えです。ハッピーエンドであってほしいから、 神様は全ての人を救いたいと願われてるんでしょ、だったら最後はみんな救われるんだよと私も思いたいです。しかしこう今読んでてね、あのね、だからここで大事なんです、後でも話しますが、この全体を見ていくってとっても大事なんです。今全体見てってるじゃないですか、こうやって。で最後に読んでって、その究極的に救われるっていうのが正しいかどうかっていうのを見ると、ここのイザヤ書もそうだし、他のところもそうだし、で黙示録の最後を見ると、最後の最後まで第二の死って、このいわゆる永遠の滅びが書いてあるんですよ。新しくされたエルサレムの中でさえ書いてあるんですよ。神様はそれを否定されています。だからこの今生きている時が、神はここが大事なんですね、責任をある存在としてお作りになった、ご自分の形に作られたって書いてますけれども、責任あるものとして作られたんですね。で、自由意志を持って作られたんですよ。だから神を選び取って生きていくか、神を拒んでいくかという、神にあって生きていくかどうかのいつも選択が与えられる、その何ていうのかな、責任の中で生きてるんですね、私たちは。だからただこの地上で責任を負ってるだけではなくて、死んだ後のことも責任を持っているという中で初めて真っ当な生活ができる。でね、結構ね、あのほら坂本九で言ってた、なんだっけ、天を見、なんだっけ、あれ、天を見上げて歩こうだっけ、なんだっけ、空を見上げて歩こうだっけ、上を向いて歩こうだ、上だ上だ、上上、あとはあの天、なんだっけ、あの日本語にもあるじゃない、あの天の天、なんだっけ、なんか見てるって、お天道様が見てる。決してこれはね、キリスト教だけじゃなくてね、神の真理なんですよ。神の真理で私たち一人一人は責任を任されてるんです。だから自由意志があるんです。ゆえに全ての人が救われるということは、それを壊してしまうことになるわけなんです。どんなに悪いことをした人も無罪です。どんなに悪いことをした人も十字架のね、あれがね、贖いがなくてね、無罪で OK です、大丈夫ですっていう世界に住みたいですか？住みたくないですよ、誰も住みたくないでしょ、正義があるからこそ平和なんですよね、私たちはね、守られてるんですよね。そのためにここで、まあ、長くなりましたが、いつまでも煙が立ち上るという真理があるんですね。で続けてみると、ペリカンとハリネズミがそこを我が物とし、ミミズクとカラスがそこに住む、主はその上に虚空の計り縄を計り、虚無の重りを下げられる。その主だった人たちのうち、王権を宣言する者が誰もそこには入らない。すべての主張たちもいなくなる。そこの宮殿には茨が生え、要塞にはイラクサやアズミが生え、ジャッカルの住みか、ダチョウの住む者となる。荒野の獣は山犬に会い、野ヤギはその友を呼ぶ。そこにはコウモリも憩い、自分の休み場を見つける。蛇もそこに巣を作って卵を産み、それを介して自分の影に集める。トビもそれぞれ自分の連れ合い とそこに集まると。このね、虚空とか虚無という言葉が、大事です。王がいない状態です。無人地帯っていうと分かりやすいですね。でも何度も話しましたが、私は本当にちょっと怖くなったのが、あの原発事故の後のですね、福島のそのすぐそばにある地域に、まあ、そのジャーナリストが入り込んでですね、そして、映像を撮るとダチョウが歩いてたりね、自由になんかあの家畜が行き交ってるじゃないですか。無人地帯ってのはそういうことですよ。で今ここで言うと、その何もないから、このイラクサやアザミが生えたり、ジャッカルが住んだりとかして、そして、そこに 荒布、だからつまり家畜でない、そういう他のものがこう勝手に自分の休み場を探していると。これが虚空と虚無という意味であります。で、この言葉でピンとくる人はいますか？創世記の始まりが地には形がなく何もなかったって、そこから光をあれと神が言われたんです。形あるものができてったんです。命が始まったんです。そこに戻されるってことです。形なきもの、秩序なきもの、何もない。だからソロモンの霊的な生活でもそうです。世をずっと見ていくと、その神の知恵ではなく、神を恐れるところではなくて、他の人との関係とか世の中のところを見ていくとどうなるかって言ったら、何ですか？虚しい、全ては空、空の空と言ったんですね。そしてごめんなさいね、こちら、主の書物を調べて読め、これらのもののうちどれも失われてない、それぞれ自分の連れ合いを書くものはない、それは主の口がそれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからである。主はこれらのもののために受ける割り当てをくじで定め、御手が計り縄で測ってこれを分け与えたので、とこしえまでも彼らはこれを所有し、世々にわたってここに住む。はい、話がですね、神様の、この裁きの様子から次にイスラエルに神様が約束されたこの相続の土地ですね、これを神が確かに与えるよという約束に変わっています。イエス様が戻って来られて、そして全ての国々を裁かれて、神の国を建てられて、このエドムのように廃墟となっているところも一部にあるんですけれども、その36章で読みますが、地は刷新されてエデンの園のようになって、そしてイスラエルには、神様のによって救われたイスラエルには、その約束、もともと与えてくださった約束の土地が相続できるようになると。具体的にアブラハムがエジプトの川からユーフラテスまでという、そのイスラエルに与えられているその土地があるわけなんです。でね、こういう話をしていると、今の聞いている私たちもどうですか？なんかすげえ SF みたいな世界だな、すっげえよなってなんですよね。ね、終戦後の廃墟、そう、それでもいいですよ。私はね、ちょっと若いので、この前の2011年に起きた福島のね、そっちのあれを見ると、牛がもうって歩いてたりとかね、そっちのこと思い出せる。終戦直後でもいいですよ。ですよね。で、今見てると、この世界的なレベルでそれが起こるということについて、特にこのエドムがね、このようになるなんていうことを、イスラエルたちがその時聞いてる時に考えつきもできないじゃないですか。そしてこの次のね、とこしえに所有するっていう、これも考えつきもできないです。その間に何て書いてあるかというと、16節なんですよ。主の書物を調べて読め、これらのもののうちどれも失われない、それぞれ自分の連れ合いを書くものはない、それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれを集めたからであるとあるんですね。いいですか？神が必ずこれをなされるということをおっしゃっているんですよ。信じた者勝ちですよ、簡単に言うと、ね。でね、まず今私たちがしていることそのものの命令を神がここで言っている。主の書物を調べて読めと言ってるんです。ですか？調べて読んでいきなさいってこう言ってるんです。単純にただ読んでいくだけじゃなくて、調べるというところに体系的に読んでいく。今どうですか？こうやって御言葉を見ていくときに、他の箇所も見てって、聖書の全体の流れの中でどうなってるのかっていうのをこう見てってるわけなんですよね。 ご計画で、パウロは神のご計画の全体を余すところなく伝えましたと、エペソの長老たちに話したんですよね。調べて読んでいけと。そして次が大事ですね。失われないって書いてます。だからこれは外れないっていうふうに、なんかちょっと言い方良くないけどね、占いみたいで、失われないよって。難しい言葉で、これね、一応ね、神学用語で、ね、無ビューっていうことがあります。無ビュー、誤ビューっていうのはよく使うじゃないですか。誤ビュー、ね、誤りがあるっていう意味でね、なんか失敗したって、無ビューっていうね、無ビューで失われないよって。で他の箇所で、55章かな、イザヤ書で11節で、そのように私の口から出る私の言葉は虚しく私のところに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ私の言い送ったことを成功させると、こう言われてるわけです。そして連れ合いもあるんだね。連れ合いも、さっき連れ合いが来るって、なんかなんだっけ、飛びがね、それぞれの自分の連れ合いを集まるって言うけども、神様の言葉も自分の連れ合いを囲まないんで、つまり関連しているんですよ。言葉が、神様の約束がいろいろ関連してつながってるって言うんですよ、ね、体系的に神様はこのご計画を作っておられるわけですね。でもう一つ大事なのが、主の口が命じて御霊が集められた。神の言葉って言ってますけれども、この聖書の言葉が神の口から出たものなんだよと。息によってできて、ヘブル語だと息と霊が同じなんですね。ルアフって言って、で息と霊が同じで、御霊によって、神の霊感によって書かれたものなんだよということなんです。もちろん書いてる本人たちは自分の頭を使って書いてますよね。まあ、でもこのイザヤの場合はもう直接わーっとこの神様に言われてる、この書いてる感じですけれども、他のところだと結構自由自在にこの歴史を書いて、でそこにおいても神様の霊が働いておられて導かれて、そしてこう書いているという、とても大事な、これをね、霊感説っていうのはね、この聖書が全部霊感によって書かれた。でそのことがついて書いてあるのが第2テモテの3章の16節と第2ペテロの1章の21節ですね。ちょっと読んでみますね。この第2テモテの3章の16節が、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益ですと。で第2ペテロの1章の20節は、なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからですということです。ゆえに約束の地を神様が回復させてくださって、全世界も神様によって回復するのが35章に書いてあります。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地も喜び、サフランのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ喜び喜んで歌う、レバノンの栄光とカルメルやシャロンの栄光もこれを賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の栄光を見ると。荒野砂漠が楽しむって書いてます。すっごいね、この表現いいですね。で実際そうだと思います。まるで生きているかのように話しますけれども、この聖書のね、書いてある神様のご計画っていうのは、なんていうのかな、ご自分の形に作った人間が中心になってるんですよ。この人間に起こっていることを世界中にも行われるっていう、こういう考えなんですね。だからつまりアダムが罪を犯したじゃないですか。そしたら地が呪われたものとなったって書いてあるんですね。被造物が、天災が起こり、弱肉強食が起こりっていう感じですよね。と同じように、今度は人間が今度逆に回復されると、人間が神様に立ち直って救いが与えられると、この世界も救いが与えられるんですね。そのことがローマの8章の19節から22節に書いてます。読まないですけれども、そういう被造物がうめいてるんですね。そして神の子が現れる、神様、そのつまり私たち体もあがなわれてね、神様に似たものとされているときに、被造物も同じようにして自由の中に入れられるって書いてあるんですね。 だからこの土地の癒しが与えられる。荒野がこの喜んでサフランのように花を咲かせて、そしてレバノンの栄光、さっきありましたね、このカルメル、シャロンで全部出てきたでしょ、それも戻されるんです。主の栄光を表すんだよって、回復されます。ゆえに弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神よ、復讐が、神の報いが来る、神は来てあなた方を救われると、勧めをしてんですね。ここ大事ですね。聞いてても、うん、あ、そうなんだかじゃなくてですね、これを実際の生活に当てはめてくださいですか。まず弱った手を強め、よろめく膝をしっかりせよっていうのは、今ね、彼らアッシリアが取り囲んでるって現実があるんですよ、ね、現実の中で信仰によって忍耐してる、忍耐力って落ちていくじゃないですか。弱った手なんです、よろめく膝なんです。でもしっかりとしてなさいって。でここは実はヘブル書の12章で引用されてて、主の訓練を受けている、その時に弱っていくかもしれないけども、しっかりしなさいっていうところで書かれてます。こう書いてますね。すべての懲らしみはその時は喜ばしいものではなくて、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。辛くなる時ありますよね。しっかりしなさい。でもう一つの勧め。強くあれ、恐れるなです。私たちに反対する勢力、力、そういうものを感じていると心がなえてしまう、折れていってしまう。強くあれ、恐れるなと励ましているんですね。理由は復讐してくださるからです。必ず救いを与えてくださいます。必ず報いを与えてくださいます。黙示録の最後ですね、イエス様言われました。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えて来ると。必ずこの曲がった世をまっすぐにしてくださるので、恐れないでいなさいと言われるんですね。そしてその時盲人の目は開かれ、耳敷いた者の耳は開けられる、まあ、ちょっとあの訳が違うと思うんですけども、私古い版を読んでるので。その時足内は鹿のように飛び跳ね、推しの舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に水が流れ出るからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは足やパピルスの茂みとなると。以前は目の見えないところ、耳の聞こえないこと、口が聞けないことについて結構たくさん話してましたよね。霊的にこれが開かれていくよっていう話をしますけど、ここでは文字通りですね、開かれていくよって。あと足が、あの口も開くし、耳も開くし、目も開くし。ですのでイエス様がなされたことっていうのはものすごい意味があるんです。福音書を読むと、目を開いてくださった、口を開かせてくださった、ね、そして足を立ち上がらせるっていうのがあったでしょ。あれは単に奇跡を呼び起こす魔法みたいな、マジックのように見てはいけないんですね。そうでなくて、ユダヤ人がそれを見たときに神の国が来たっていうふうに見たわけなんですよ。書いてある通りなんです。神の国が来たんです。その現実を目の当たりにしたんです。ですね。そのリアリティというか実態というか。で、そのことをイエス様だから、バプテスマのヨハネがやっぱり彼も気落ちしてね、ここに書いてあるように弱ってしまった時にね、励ましのために言ったんですよ。覚えてますか？彼が牢屋に入れられて、そして使いを送ったんですね。来たるべき方はあなたなんですかって。あなたを待ってればいいんですかって。なんか全然一向になんか世界が変わるようもない。イエス様何やってんだろうかなって。あなたなんですかって。すごいね、バプテスマのヨハネでさえ思ったんだよね。皆様励まされてくださいよ。バプテスマのヨハネでさえちょっと疑いが入ってきたんですよ。イエス様がニコって笑ったと思うね。あの伝えなさいって言ってね。ヨハネの報告しないと、盲人が見えるようになり、足ないが歩き、雷病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい人に福音が述べ伝えられてますって。これ全部これイザヤ書とかですとこに書いてあるんですよ。神の国が来るときに、メシアが来るときに、で私につまずかないものは幸いですって言われたんですね。 そしてさっきのジャッカルの話が出てきましたけど、このジャッカル、こっちではそこがアシアパピルスの市民となるって書いてある。これはエジプトの豊かさの豊かなね、エジプトのようになると。そして最後ですね、散らばっていたユダヤ人が戻される約束です。イエス様が戻られるときに、神の国を建てられる前にあたって、この散らされていた、神に裁かれて散らされていた人たちがあがなわれて、この救われて、そしてシオンに行って神を礼拝できるようにしてくださる、またその神の国を相続、その土地を相続することができるようにしてくださると。でそこで使われてたのが王子ですね。王子覚えてますか。でさっきも王子が荒れ果てられ、荒れ果てるって言ったでしょ。ハイウェイですよね、英語で言うと。それは日本だとね、ないからね、実感が湧かない。シルクロードみたいに考えてくれたらいい。ちょっと分かりやすく言うと、大陸間の国を越えたところのこの大通りですよね。この通りです。東海道から日本だと、ちょっとそれでもちょっと道な、そのことについて書いてます。いいですか。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。そこは贖われた者たちのもの、旅人も愚か者もそれこれに迷うことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただ贖われた者たちがそこを歩む。主に贖われた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びを抱く。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去ると。いいですね。聖なる道と呼ばれるっていうんですね、この王子が。まあ、私たちにはこの本当にわからないんだけども、彼らにとっては国際的な環境があったんですよね。このアッシリアがあって、エジプトがあって、そして今までこの通商でそういう王子を使ってね、自分たちは商いをしていた。でそういうところ、そしてでもしかし同時にそういうところを使ってどんどんどんどんこの周りの国が攻め入ってくるっていうね、でそういう状況ですよ。だから彼らに、そしてあとはそのところを歩いていくとですね、危険が伴うんですよ。たくさんの危険が、そこで物が奪われてもおかしくない状態、盗賊が来たりですね、または野獣が来たりとですね、そうやって襲われるかもしれないとか、そういうものがあるわけです。でこれをね、霊的に以前は言ってです。何かって言ったら、神の王なるイエス様、メシアがいるところに行くにあたって、そこに行くのに神様守ってくださるって、聖なる道、どこも聖でない、汚れたものは他のものが入ることができない、安心した道なんだよっていうことをここで話したいわけなんですよ。私たちにも当てはめます。天、神の国の中に入るまでの道、主の身元に行くまでの道ですね。そこには楽しみと喜びが伴っているよ。贖われたものには楽しみと喜びが伴っているよ。そしてそういう汚れたものとか、そういうものは入ってこないよ。確かに主は永遠の救いを与えてくださったんだよということなんですね。贖われたものというのが大事です。イエス様は言われました。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですと。身の代金になってくださったんですね。この贖いの代価というのは身の代金の意味です。悪魔の奴隷、罪の奴隷となっていたものを取り戻してくださると。贖われた者にはいろいろな困難や誘惑があっても、シオンの王のところに行くことのできる道を用意してくださっていると。イエス様に、天から降りてこられるイエス様に会うことができる。だから信仰の戦いを勇敢に戦ってくださいということなんですね。いわばご存知の方はご存知、天の歴定を神様は私たちに与えてくださっています。この嘆きや悲しみが書いてますね、10節に。キリストの地に現れて楽しみと喜びに変えられます。罪によってもたらされる悲しみに押しつぶされていてもですね、イエス様がその罪を負ってくださったんです。だからこの疲れた魂を イエス様のところに持ってって癒しを受けましょう。贖われた者の道は聖なる道で、喜びと楽しみがあります。では聖餐に預かります。